はようございます。
おはようございます。
今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、ルカによる福音書の15章であります。先週の週報には誤って記載をしてしまいまして、1節から31節と記載してしまったんですけれども、今朝の箇所は1節から7節であります。この15章の中には3つのイエス・キリストの例え話が入っています。1つ目が本日の聖書箇所である見失った羊の例え、2つ目がなくした銀貨の例え、そして3つ目が放蕩息子の例えであります。この3つの例えの中で最も有名なのは放蕩息子の例えであろうかと思いますけれども、今朝は見失った羊の例え、この例えをこの例えに耳を傾けていきたいと思います。まず一節に、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきたとあります。ここに徴税人そして罪人という言葉が出てきますけれども、徴税人というのは当時支配国であったローマ帝国の税金を取り立てる仕事についていた人であります。ユダヤ人の中でその仕事についている者はユダヤ人からは非国民とみなされて軽蔑されておりました。そして罪人とありますのは、ここでは律法を守れない人のことを罪人と言います。当時ユダヤ人の宗教的な指導者である律法学者そしてパリサイ派の人々、彼らは聖書から613もの戒めを抜き出してそれを忠実に守っておりました。それだけではなく、その律法の解釈である律法というものを自分たちでまた作り上げてですね、それをも忠実に守っていたのであります。その彼らからしてみれば、いかなる理由があったにせよこの律法を守ることのできない人々という存在は罪人でありました。そしてまたその罪人を自分たちは区別するのだという立場をとっておりました。ですけれども、イエス・キリストはそのような徴税人や罪人と一緒に食事をしたり交わったりしておられました。そのために今朝の箇所の2節では、パリサイ派の人々律法学者たちはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したとあります。一緒に食事をするということは親密な関係であることを示しています。それは相手の存在を受け入れているということを表すことでありました。そのために律法学者やパリサイ派の人々はこの律法を守ることができない人々と共に食事をすることはありませんでした。彼らにとってはそれは一緒に食事をするということは彼らの仲間であることを意味したからです。しかしイエス・キリストはそのようにつぶやいている彼らに対して3節以降でこの3つの例え話を話されたのでした。この見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、放蕩息子の例え、この3つの例えはどれも同じ主題を扱っています。その主題とは神の目に失われたものが回復するという主題です。今朝の箇所である 見失った羊の例えでは、ある100匹の羊を持っている人がいて、その中の1匹を見失った場合、残りの99匹を野原に残して見失った1匹を探しに行かないだろうかと言われています。この野原と訳されている言葉ですけれども、元のギリシャ語ではアレノという言葉が使われております。アレノと言いますと、野原というのどかなイメージとはだいぶ違って、安全な場所では決してない場所であります。野獣のいる、そのような危険な場所であるということです。ですので、この羊飼いが見失った1匹を探しに行くために99匹を荒れ野に残しておくということは非常に危険なことであるように思います。もしその1匹の羊を探している間に荒れ野に残された99匹の羊が野獣に襲われてしまったら、元の子もないではないかと思います。しかし、この例えの中で羊飼いは見失った一匹の羊のことしか眼中にないようであります。そしてこの羊飼いの見失った羊に対する眼差しというものは、神様の私たち一人一人に対する眼差しを表しています。それほどに神様にとってあなたという存在が大切な存在であるということです。まるで他のものは一切眼中に入らない、ただあなたしか見えない、そのような眼差しで神様は私たち一人一人を見てくださっている、そのことがここからわかります。私たちが群れから外れた一匹の羊のようであるとき、神様は全てを捨てて私たちを探しに来てくださる、そのようなお方であるということがここに示されています。そして羊飼いはその一匹の羊を見つけると担いで家に連れて帰るとあります。昔私の実家に一つの置物があったんですけれども、その置物がこのイエス・キリストが、この良い羊飼いがですね、羊を担ぐその置物でありました。それは木彫りの置物で、とても温かみのある置物だったので、私も気に入っていたんですけれども、その木彫りの置物ではですね、イエス・キリストがですね、羊をこの首のところにかけて、そして前足をこちらの手で持って、後ろ足をこちらの手で持って、それでこう歩いているという、そのような置物でした。その姿というのは、神様がこの失われた一人の人をもう決して離さないという、そのようなこの失われた羊を見つけたことに対する喜び、そして疲れ果ててもう歩けない、そのような羊、つまり私たちを担いで神の家に連れ帰ってくださる、そのような神様の愛が表されていたのだと思わされます。そしてこの羊飼いはこのことを自分だけの喜びでは終わらせません。家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうと語られております。この喜びを他の人にも一緒に喜んでくださいと呼びかけています。 この羊飼いの家とは教会であります。教会の主人は良い羊飼いであるイエス・キリストであります。そして教会に集う私たち一人一人はこの見失っていた一人の羊、つまり魂を見つけ出したその神様の喜びに共に預かるようにと招かれている、そのような一人一人であります。それはまるで死んでいたものが生き返ったかのような、そのようなことだと聖書は伝えています。神様が天地を作られた時、人は皆生きるものでありました。神様によってその花に命の息を吹き入れられ、人は生きるものとなったと聖書にあります。しかし人の中に罪が入り、神の目に死んでいるものとなってしまったということが聖書に記されております。創世記の3章にあります太宰の出来事であります。天地創造の際、神様はエデンの園に人を置き、園の中央には2本の木があったとあります。1本は命の木、そしてもう1本は善悪の知識の木でありました。そして神様は人に対して、そのどの木から取って食べてもよい、ただし善悪の知識の木からは取って食べてはいけない、食べると必ず死んでしまうと警告されました。しかし人はその神様が食べてはいけないと命じた善悪の知識の木から取って食べ、その瞬間に人の中に罪が入り、人は神との関係において死んだものとなってしまった、そのようにあります。神との関係において死んだものとなるとは、神が語っても聞こえない、神が呼びかけても応じない、そのような関係になってしまうということです。神様は善悪の知識の実を食べてしまった人をエデンの園から追い出されました。なぜ追い出されたのか、それはエデンの園の中央にある命の木から取って食べてはいけない、それを取って食べてしまうと人は永遠に生きるものとなる、本来ですね、この命の木から取って食べてもよかったんですけれども、善悪の知識の木の実を食べてしまって人の中に罪が入ってしまった、その状態で永遠に生きるものとなるということを神様はエデンの園を追い出すという形で防がれたのでありました。そしてこのエデンの園の前にきらめく剣の炎を置かれたとありますけれども、その命の木を食べることのないように守られたというのであります。人の歴史はこのエデンの園の追放から始まって、荒野を旅し、そしてやがて神の備えてくださる天の御国へと向かう旅路であります。神様はこの天の御国において私たちと永遠に生きるものとなることを望んでおられます。人を天において永遠に生きるものとしたい、それが天地創造の時からの神の望みでありました。そのために神は良い羊飼いであるイエス・キリストを使わせてくださったのであります。このイエス・キリストに導かれることによって、私たちは人生の荒野を天の御国へと向かって 旅することができる。キリストが十字架にかかってくださったのは、そして死んで復活してくださったのは、キリストを信じる者がキリストと共に死に、キリストと共に復活するためでありました。神様はイエス・キリストを通して私たちが再び神の語りかけを聞き、神の呼びかけに応じることができるものとしてくださいます。それは神の目には死人の中から生き返るようなものだと言えます。今朝の箇所の7節で言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるとあります。このようにキリストはこの例えを結んでおられます。ここで言われている悔い改める一人の罪人とは誰か、そして悔い改める必要のない99人の正しい人とは誰か、この場にいたのは徴税人をはじめとする罪人、そして律法学者やパリサイ派の人々でありました。この時律法学者やパリサイ派の人々は自分の立場をこの悔い改める必要のない99人の正しい人の立場に置いていたことと思います。彼らは自分がそのような罪人でないことを誇り、そして神に感謝していました。しかしここでイエスが悔い改める一人の罪人についての方が大きな喜びが天にあると語られたとき、そのイエスの言葉は彼らにとっては不愉快なものであったに違いありません。自分たちは神の掟を一生懸命守っている、それなのに神の掟を守ろうともしないあの罪人の方が、あの罪人が悔い改めたことの方が神の目に喜ばれるというのか、そのような思いが生じたのではないかと思います。しかしこの律法学者やファリサイ派の人々、自分たちでは悔い改める必要はないと思っていたこの人々こそがこのイエス・キリストを信じることができませんでした。それどころかイエス・キリストを憎み、群衆を扇動して十字架につけるということまでしたのであります。それこそが罪であり的外れなことであると言えます。そしてこの律法学者やファリサイ派の人々、この人々もまた一匹の失われた羊でありました。そのことがわかります。この15章の最後の後半の方では放蕩息子の例えがありますけれども、この例えの中で二人の兄弟がいて、放蕩の限りを尽くした弟が最終的に父のもとに帰ってきます。その弟の帰りを兄は喜ぶことができませんでした。しかし父はそのような兄に対してこのように語りかけました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。そして父はその喜びに兄も一緒に加わるようにと兄のことを招きます。この兄は 物理的には父と一緒にいましたけれども、その心は父から遠く離れていたのでした。それはまるで失われた一匹の羊のようであります。物理的に近くにいることがその人と近くあることではない、心が近くあることが何より大切なことであると、この箇所は語っていると言えます。それは教会においてもそうでありましょう。毎週礼拝に集って兄弟姉妹と近くに座っているからというのではなくて、私たちが心を一つにして歩んでいるかが最も大切なことだと今朝の箇所は伝えています。そしてそのためには私たちの心がこの天の父の心と一つとなっているのか、そのことが問われています。天の父の御心は失われたものが一人も滅びることなく父のもとに帰ることです。今は牧師就任式が執り行われる時期でありますけれども、牧師就任式の中でよく歌われる賛美歌の中に、賛美歌21の97番にあります羊飼いの羊飼いよという賛美があります。羊飼いの羊飼いよ、つまり牧師にもまた羊飼いが必要であり、羊飼いに導かれなければならないということです。牧師であれ信徒であれ、すべての人がこの良い羊飼いであるイエス・キリストに導かれる必要があります。イエス・キリストは私たちをどこまでも愛し十字架にかかられました。それは私たちを救い出すためならどんな犠牲をも厭わない神の愛を示しています。失われた羊を神の家に連れ帰るために谷底にまで下ってくださった、この良い羊飼いイエス・キリストに導かれて、私たちも天の御国に向かう旅路、この荒野における歩みを共に歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。天の神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちを神の家である教会に導いてくださいましたことに心から感謝をいたします。そしてまた今朝は良い羊飼いの例えを持って、私たちの良き羊飼いであるイエス・キリストを共に覚え、また感謝する時が与えられたことを感謝いたします。神様、私たちは皆失われた一匹の羊であります。そして私たち一人一人をあなたは何者をも置いてまでも探し求め、そしてまた神の家に連れ帰らせてくださるお方であります。神様、私たちがどうぞそのような失われた一匹の羊の立場に自らを置き、そして私たちをこよなく愛するあなたの御声に応答することができるものとならせてくださいますようにお願いいたします。応答することができない時でさえも、あなたは谷底にまで下り、私たちを連れ帰らせてくださるお方であります。そのあなたの愛をどうぞ受け入れることができますように、私たちの心を開いてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ心の内であなたを受け入れ、あなたとの信頼関係において地上の歩みを歩むことができますように、 天の御国へと向かって歩むことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御心である、失われた一人の魂があなたのもとに帰る、そのために私たちが心を合わせ、また力を合わせていくことができますように、聖霊の導きを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。